私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。マスクを外させていただきます。先週ですね、私は鹿児島の方に行ってまいりました。月曜日にですね。で、実は鹿児島はちょうど29周年目でだったようですけれども、だったんですね。それで今実は長崎教会にカトリック教会から、月曜礼拝の方に来ておられる方がおられまして、その方は聖霊のバプテスマを受け、非常に主に触れられまして、そして、自分の家族が鹿児島にいると、お姉さん家族と、それからお母さんが鹿児島の長島とかにいるということ で、それでぜひ彼らをイエス様を伝えたいし、教会に導きたいと。で、カトリック教会ではなくて TLEA の教会に、プロテスタント教会に導きたいということで行かれたんですね。で、それで月曜日に生活することになって、前の週から行かれて、日曜日の日にそのお姉さんたちの家族とか導かれてですね、お母さんはちょっとね、まだちょっとあれだったんですけど、それ で月曜日の日も正解があって、月曜日の日もそのお姉さんとお姉さんの娘さんの一人お仕事だったので、もう一人の方が来られまして、でなんとお姉さんの方は洗礼を受けるってことだったんですね。で、私は妹さんに言われて、なんか勢いであったらいけないと思って一応確認をしたんですね。そしたら、十字架の話をした上で、洗礼は本人の意思で受ければいいもん、とっても意味があるけれども、誰かに言われて受けるっていうのは健全ではないので、どうされますかって言って、無理されなくていいんですよって言ったら、いや、私はもう受ける、クリスチャンとして歩むってはっきり言われてですね、で自分の意思で受けられたんですね。それで証しもされました。それで、もう60代後半なんですけれども、お嬢さんもすごい心すいたけど、洗礼はちょっとまだだけどって言って、でも心すごく開いてて、メッセージも真剣に受け取られまして、イエス様も受け入れはしられてるみたいですけれども、ね、そうだったんですね。で、ちょうどそれは鹿児島29年目の歩みだったんですね。だからそれですごく、あと初期の頃いた人たちですね、オンライスが名前を挙げませんが、初期の頃にいた人たちがみんな結構来ていまして、なんか夜ね、8時に寝る人いるそうですけど、その人もね、正解に来られていて最後の方なんか眠くて大変だとか言ってましたけども、それからそういう方とかね、いろんな方が来られましたけど、結構たくさんの方が来ていらっしゃって、なんか非常に祝福された正解となりました。で、何か鹿児島に始まってきたなって、最初からカトリックのことを鹿児島で言われたんですけども、なんかそれが始まってきたんだなっていうことをすごく思わされた集会でありました。カトリックでね、パウロ牧師のなんかいろんなのを見ていて導かれた方がいられたんですけども、パウロ牧師が鹿児島の時に来られたんですけども、その方もまた昨日もその時も来られまして、だからもともとカトリックで洗礼を受けた人は何人かもともといるんですけど、そういう方もおられて、なんか一つの新しい流れが始まってきてるなっていうことを、もともとあった流れなんですけど始まってきてるなということを思いました。で、とてもなんか神様がなんか始めてるなっていうことをすごく強く感じたんですね。かつてね、すごい精霊のある勢いがあった時があったんですね。正解だったら2、30人は普通に集まる、多い時は70人集まったんですけども、なんかそのある霊の流れを感じたんですね。これはなんか主が始めた流れだなって思ってね、なんか始まってくるぞということを思います。はい、それで、ですね、後でこのことに触れても今日話をしますけど、動画ですけれども、最初の動画ですね、泉姉妹の動画ですね、自転枠という動画です。どうぞご覧ください。
笑顔になってしまう話をご覧の皆さん、こんにちは。長崎市の大内泉です。今日は5月の風に乗せてをテーマにお話しさせていただきます。5月4日水曜日に J ゴスペルコンテスト in 白馬九州予選大会が長崎エルサレム教会で行われました。九州予選大会では数年ぶりに人がいる前で歌うことになりました。コロナ禍の中にありますが、皆さんマスクをして消毒して心から神様に向かって賛美している姿を見ることができとても良かったです。私も3グループ出場し歌うことができました。特にソロで出たクワイエットウォーターズでは、本番前に心臓がドキドキしてしまい大変でしたが、神様助けてくださいと祈る中でドキドキが取れて歌うことができました。今回アレンジが全然できなくてどうしたらいいんだろうと思っていたのですが、予選直前になってあるメロディーが浮かび、実際にやってみたらなんだか良くて、 必死に練習して、予選大会の当日ではスムーズにギターの間奏を入れることができました。そして九州予選大会の結果は6位になり、なんと次点枠の中に初めて入ることができました。本当にびっくりしてしまい、本当に神様に感謝しています。7月に行われる J ゴスペルコンテスト全国大会に向かって、次点枠からもう一つの山里賛美隊とクワイエットウォーターズが出場できるように祈り、練習して長崎から白馬に向かってゴスペルを5月の風に乗せていきたいと願っています。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。またお会いしましょう。
はい、また白馬の舞台でお会いしましょう。まあ、ぜひお祈りください。クワイエットウォーターズはね、非常にの伸びてきたというか忠実にやってきた賛美隊ですね。長崎に来ても自分から天守公園の路上賛美に行っていいですかって私に聞きに来られて、まあ、ぜひ行ってくださいということで、最初は一人で行ったんですけども、まあ、牧師について行ってもらって、で今時々ゴスペルクラブも一緒に来ますから行かれています。本当にね、なんか嬉しく思います。鹿児島の時代から知ってますけれども、忠実にしてきたグループがね、確実に伸びてきて本当に嬉しいなと思っています。はい、それですね、もう一つは今日の説教のところなんですけど、まあ、中心のところですけれども、それを見ていただきたいと思います。聖書ってこんなに面白い。それから今日の説教に入りたいと思います。
大きな報いですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。ヘブル人への手紙10章35節。34年前の1988年5月22日に、私の仕えている長崎エルサレム教会はスタートしました。その時、神様が語られたのがこの御言葉でした。あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために、必要なのは忍耐です。あの時から今に至るまで、神様はとても祝福してくださいました。多くの方々が救われ、多くの教会が生み出され、多くの方が使わされていきました。そして主が約束された終わりの時の大収穫であるリバイバルの働きも、霊的にはもう始まってきていると語られています。そしてこれから目に見える形で、現実にも御霊の賜物の働きである印と不思議、奇跡を伴う具体的な主の御業が現れてくることでしょう。共にその主の働きに預かっていきましょう。主イエスキリストは約束されたことを必ず果たされるからです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
ありがとうございました。ぜひいいねマークも、ね、よろしくお願いします。それでは説教の方に入っていきたいと思いますが、ヘブル書の10章の35節からもう一度見しますね。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。37節からハバクク書の引用です。もうしばらくすれば来るべき方は来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ知りどくなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ知りどくものではなく信じて命を保つものです。とこの37、38のハバクク書の引用の言葉が、特に37節が、遅くなってもそれまで、それは必ず遅れることはないっていうリバイバルの約束だったんですけども、その引用がちょうどその教会が34年前始まった日のディボーションだったんですね。で神様はその時に36節ですね、神の心を行って約束のもとにいたために必要なのは忍耐です。忍耐が必要ですよって言われたんですね。で御心を行いながら忍耐を持って待ち望みなさいって言われて、それを中心に今までお話してきたんですが、今日は35節を語りなさいと言われたんですね。何か言ったら、その約束を神が与えてくださった、その約束はリバイバル霊的には始まってきていると、そして現実にもこれから見える形で起こってくるとって言われている中で、確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのですと言われたんですね。 で、教会としてはその大きなリバイバルの働きというのを神様は示してくださっていますね。最初は終わりの時のリバイバルだったんですけど、それが黙示録の最初の3年半に大きく起こったことが示されていますけれども、そのことが書かれていますが、その中で皆さん一人一人もいろんな約束があると思うんですね。例えばたくさんの人が救われるという時に、そうなんですけど、その中に自分のあの方もこの人もあの人も見た目にはどう考えても無理だけど、いや救われてくるっていう約束とかですね、そういう具体的な約束があると思うんですね。その神様から与えられた確信を投げ捨ててはいけませんよということがまず一つ目ですね。で、確信っていうのはですね、どうしてもつかって思い込むことではありません。確信っていうのは神の言葉が確信を与えてくれるんですね。神の言葉が与えられたときに、もちろん吟味は人ですよ、でも確かに神の言葉が与えたときに、御言葉であっても予言であっても、あるいはメッセージであっても、神の言葉が与えられて確かに神だと分かったときに、その言葉が私たちに確信を与えてくれるんですね。あるいは神から来る幻、いろんな説でいろんなことを通して、あ、確かに神様だっていうのがあったときに確信が来るんですね。で、ところがその確信っていうのはですね、その長い年月の中で、忍耐の中で、時間の中で試されたりするんですね。その中でどうしても投げ捨てたくなるんです。いろんなことが起こって投げ捨てたくなるんですね。それはこっちが不信仰だとかいうことじゃなくて、サタンは知っていて、私たちがその約束を投げ捨てるような方向へと持っているわけですね。でもそこで投げ捨てはいけませんよ。投げ捨てないでいれば大きな報いをもたらすものなのです。必ず大きな報いを、つまり約束の成就を見て本人が祝福されてくれて、周りの人までその祝福を受けますよって約束なんですよ。で、今日は特にここなんですね。忍耐ではなくて、語る方も聞く方も嬉しいですね。ね、忍耐ではなくてですね、投げ捨てちゃいけませんよってことは、投げ捨てたくなることは起こりますよってことです。でも投げ捨てちゃいけませんよ。そしたら大きな報いを受けるからですよ。なんとかしようじゃなくて、その確信を持っていれば、神が必ず成就してくださいますよってことなんですよね。素晴らしい約束なんですね。でもね、サタンって本当にいてね、私たち以上にその成就が来ることを知ってますので、何とかして投げさせようとするんです。サタンは説得のプロはいつも言うように、もっともらしい嘘をつくプロフェッショナル。もう超詐欺師なんですね。だからね、例えば約束の場所にいるとね、サタンがやってきてですね、いやー、いつまで待ってるのってね、いても仕方がないよとかね、いろんなこと言うわけですよね。ね、帰ってあれ見てごらん、これ見てごらん、こうじゃあないってね。で、いや、あっち行った方がいいんじゃないのかって、こうね、もう本当にもういかにも正しいようなことを言うわけですね。で、神様は人を通して語ってくださいますし、神様はいろんなことを通して助けてくれます。しかし神様に降り頼んだ結果、人を通していろんなことをして助けられるんですけど、神様にも気がついたら人に降り頼んでしまって、人の言葉とか人の状況とか、あるいは神様に降り頼んだ結果、国を通してお医者さんを通して神様は助けてくださいますが、神様よりも国や人、お医者さんに降り頼むと間違えるんですね。神の言われたところに入れなくなってしまう。ではね、投げ捨てないように気をつけましょう。そこにとどまっているとき受けるんですね。この34年間の中で、ルツマヤダさんがね、カンボジアに行かれました。何度も話しましたけども、今日はこの視点で話しますとね、ルツさんは最初バブテスト教会で秘書をしていまして、とっても宣教師の方でしたね。もう今天に帰られましたけど、宣教師の方は。そのね、いつも言いましたけど、電話かかってきてね、こちらに来た後、一緒に中国に聖書を持ち込んで、前田さんが3回目か4回目の時にはっきり神に語られて導かれてきてると。で、前の教会嫌いじゃなかったんで、大好きだった。前の教会っていうよりも宣教師が大好きだったんですね。で、宣教師さんに相談をしたら、宣教師さんが、いや、あなたにはいてほしいけれども、神と御心を行うのが一番だから、導かれるなら行かれていいですよって言われたんですね。それで神の導きがあったから来られたんですよ ね。脱線しますけどね、前の教会大嫌い、もうあんなの嫌って言ってきた人はね、気をつけて、ここの教会も嫌いになることはきっと起こるから、人につまずいたんならここでもつまずきます。牧師につまずきます。イエス様がおられて大好きだった、でも神が確かに導いたって言ってきた人はね、いいんですけどもね、前の教会を否定したり牧師を否定する人はね、そこの部分に関してちゃんと祈ってください。その上で、ね、今この教会で本当に使えてほしいと思いますね。ちょっと脱線しましたけどね、元に戻りますね。で、言われて、そしてね、来た。そしたら、ある時電話がかかってきた、その宣教師から私の家にね、前田さんいますかってね。で、いや、すみません、ここ僕したくて教会ではないんでいないんですって言ったら、ね、あ、そうですか、今日前田さんの誕生日ですね、おめでとうって伝えてください、お祈りしてますから、それは全然嫌味じゃないんですよ。ものすごいあったかかったんですね。で、私ね、感動したんですね。ああ、そうね、なんか嫌味じゃなくて本当にあったかくてね、 こっちにも私にもとっても良かったです、謙遜で。ああ、こういうふうに運ばれたんだなと思いながらね。そしたらね、しばらくしてカンボジアのことが語られたんですね。あのいつもよりベンジャミンさん来てね、前田さんが通訳することになって人がいなくて、でカンボジアの話ばっかりするからね、インド人なのにね。でカンボジアの話をしてインドを渡したんですね、インドを渡したんですね。それでね、前田さんがね、来て私の来てね、いや、語られたんですけど、違いますよね、違いますよねって言ったんです。今の人はもう分からないんですけど、昔ポルポトがあってね、あのポルポトがまだ生々しかった時代だからね、怖かったんですよ。気持ちよく分かります。ね、あのキリングフィールドって言われましたからね、当時ね、カンボジアはね。今は変わりましたよ。それで、じゃあ一回行ってごらんって言ったんですね。それでカンボジア姉妹の時に行かれて、聞いたらそのカンボジア姉妹はなんかいっぱい食べた姉妹だそうですけど、彼女は断食をして、それでキリングフィールドに行った時に、本当に真剣に乗って神様から分かりましたっていうのは、すごくね、ふるさとを感じたんですよ、昔のカンボジアは。今は違うですよね。なんかあの北大軍のふるさとを感じたって。それで、ね、あ、ここなら、これは神様だと思って、御言葉をもらって、子供たちを私に来させなさいってもらって、それで、分かりました、じゃあ来ますってお祈りをしたら、そのキリングフィールドが帰るときに雨がダーッと降って上がったと思ったら、ものすごくなダブルの字が目の前に出たんですよね。それで、御言葉と印が出たから、まあ、彼女喜んで行ったんですけど、5月5日だって子供の日に行ったんですけど、福岡空港からね、私忘れたんですけど、妻が覚えててね、なんかものすごくね、なんていうかね、不安そうな顔したんですよ。私大丈夫かしらって言ってね。だから妻は大丈夫よって言って送り出したってこと言うんですけどね。で、行ったんですよ。で、2ヶ月後に内戦が起こったんですよ。ほい、電話してきたんですよ。どうしましょうって言うからね。で、パウロ夫人が来たら、まあ、いや、いつ帰ってきてもいいですよって戦争だからね。危ないから、本当に危険だからね。私はどっちかというとね、できたらとどまってみたいなこと言ったんですけど、秋元記者はね、いつ帰ってきてもいいって言ったんですよね。ね、そしてね、で、彼女はね、じゃあとにかくって言って、礼拝に一回行かれた日曜日ね。100人以上いる教会だったんで、現地の教会ね、4人しかいなかったって。さーってみんな行ったんですね。もう慣れてたん当時ね、内装のに。さーって、だから4人しかいなかった。それで4人で一緒に礼拝というかお祈りしたりしてやって。で、次の週にちょっと持ってきたけど、その時に、彼女が分かった、理解できた英語では、聞き従うってことを語られたように聞かせたんですって。それで、もっぺん乗って、ね、飛行機が来て、2回目の飛行機が来て、これに乗らなかったら、もう政府は持てません、責任持てませんって言って、乗ってくださいって政府がちゃんと飛行機用意してくれたんだけど、その時に神様に御言葉が来て、子供たちを来させなさいということを思い出して、そして、この戦争でまた孤児が出たと。その子供たちを受け取るために来たんだけど、私が帰ったら少なくともこの個人で受け取る子供たちは受け取れなくなる。と思った時に帰れなくなったんですね。で、とどまろうと決めたんですよ。で、とどまったんですよ。でもね、半年間はね、向こうの雨ってすごいからね、ザーって降るからね、雨の音が聞こえた瞬間、ピクンってなるんですよ。爆撃。銃声があったからね、目の前を戦車が通って、本当に銃声をしたからね、一番近くのガソリンスタンドが炎上して燃え上がったっていう、目の前で、映画じゃなくて本当に戦争が起こったから、その音を聞いてて怖かったんです、ガダダってね。それで、誰かがドアをバーンって閉めても、ピクンって体がして、半年間は反応しちゃって、パッと目の中で目が覚めたりして怖かった。やっぱ怖いんですよ、肉はね。だけど、そこからですね、自分はカンボジア人と慣れたって、カンボジア人と一つに心がなったって、今で言いますよね、あれは原点だって、あそこから私はカンボジア人と一つになったって、でそこから子供が来るんです。でね、一番最初に来たのはパネットとビスナーで、パネットは2歳でもう成人して大人になって、で時々個人にね、食べ物持ってきますけど、ビスナーはね、大学からいよいよ就職に行ってるんですけども、このビスナーがですね、2ヶ月から来てるから、まさに個人で育ったんですが、フットサルで分かりますかね。5人制サッカー、フットサルのね、彼はゴールキーパーでね、ナショナルチーム、カンボジア代表チームなんです。カンボジアのナショナルチームの代表選手なんです。選ばれて。彼、この病気なんかしたんだけど、治ってすぐね、呼び出されてね、タイまでね、国際試合のために、国のお金で行きました。もっと感動してよ。いやいや、すごいと思いませんか、個人で座った子供が、ナショナルチームの選手だったんですよ。ゴールキーパーですよ。こうボールを抑える。だってね、本当にね、考えたらすごいことですよね。で、テレビにも出まして、YouTube もね、あります。それで、なんか、彼が自分で YouTube 送ってきました。見てくれとか言ってね。最初は止めてるんですけどね、その点取られてですね、ボロ負けするんですけど、ゴールキーパーの責任じゃないですね。全然シュート決めないから。相手が強すぎたんでしょうけど、とにかくでもね、ナショナルチームで代表なんですよ。感動しますよね、まあ、そういうことがあった。でね、何度か話しましたけど、前田さんの一番の心配はお母さんだった。実は前田さんのお母さんっていうのは、 お母さん亡くなって再婚された。それでちょっと前田さんは高校時代の時すごく反発をして、まあグレはしなかったんだけど、ちょっとね、それでその後高校時代がもう卒業してすぐもう家から出て京都なんかに行って、そこで神様に出会って本当に救われて、お母さんと関係回復してよかったんです。でもカンボジア行く時にお母さんをはじめみんながね、なんでカンボジアにあなた行かなきゃいけないんだって当時怖かったからね、反発されたんだけど、まあでも他はいいんだけどお母さんのことだけは気になってたんだやっぱりね。でそしたら何とか話しましたね。戻ってきた時にNBC という長崎で一番大手の民放が取材してくれて、ゴールデンアワーのニュースにね、結構6、7分ですよ。ニュースの時間の6、7分ってものすごいんだから、これ分かる人は分かるけど、秒単位だからね、テレビってね、6、7分を撮って特集を組んでくれたんで、テレビ局だから映像がいっぱいあるんですよ。戦争の時の映像とかね、そういうのも含めてやってくれてすごく良かったです。それをちょうど撮って収録もしてインタビューもしてやってくださったのが、前田さんがちょうど実家に戻った日のゴールデンアワーに出たんだ。だから前田さんこうやってね、お母さんと一緒にこうですね聞いてて、だまあ世代だからテレビに出るのが偉いと思うんでしょうね。はっとびっくりして感動してですね、でお前こんな働きをしたのかって、だからそうよって言ってね、だからね、でお母さんに話をしたんで、ね、でいきなりね、年金から献金出してきて、これお前ってこうくれたらですね、いやお母さん無理しないでいいわって言ったら、お母さんがね、お前にやるんじゃない、この子供たちにあげるんだとか言って言ったっていうね。で前田さん喜んでもらったんですけど、その時にいやでもお母さんこれね、私じゃないの、神様なのって言ってイエス様の話をしたら、その時お母さんイエス様信じたんですよね。で一番心配したお母さんイエス様を前田さんを通して信じた。しかもそのカンボジアのやつを NBC がニュースでやってくれたことを通して信じた。こういうストーリーって考えれないでしょ、報いでしょ、とどまった。でもう一回あるんです。前田さんがカンボジア行ってね、一番暗かった声で電話してきた時、 HIV の検査があったの。 HIV でいいのかな、合ってるよね。ね、それでそのね、もう再検査って言われたんで、必ず受けるんですけど、子どもたちもね、定期的に受けるんですけど、その時に再検査って言われたんです。でものすごい暗い顔してね、まだ再検査だから違うとは思いますけどって言いながらね、もしそうだったら大変なことなのでって言われてね、すごい暗い声で電話してきたんですよね。あんな暗い声だったのはちょっとないですよね。それでね、まあ、お祈りしましたけど、でその時彼女は悩んだ、すごく真剣に。で再検査して結果的には陰性で違ったんですよ。だから良かったんですけど、その時本気で悩んだそうです。その時にもし陽性だったとしても、もう私はカンボジアで死のうって決めたの。その時にもうここで死のうって、もう家には帰れないけどもうここで死のうって決めたんです。その時に腹をくくったと言ってましたね。で陰性だったんで良かったんですよ。でそしたらね、世界の終わりがね、関心を持ってくれて日本に来ることができて、子供たちと一緒に。でその時は分かったんですけど、2回目の時にね、長崎にまでね、2回子供来てるんですけど、2回目の時にどうしてもお母さんに子供たちを会わせたいっていうのが前田さんの願いだったんです。5人子供連れてきて北大海郡まで行ったんです、一緒に。でね、何か知らないけどね、向こうの人はね、もっといいもの食べさせたかったみたいだけど、なんかちゃんぽんを食べたいって現地のあるよね言ったから、でみんなでちゃんぽん食べて、ビスナーだけその後カレーライスとチャーハンも食ったかな。だから向こうでね、欲しいもん何でも食べなさいって言ってね、やったんです。で食べた後にその後レストランなんかね、その後にお家に行ったんで、実家に行ってね、もうみんな家族とか親族が集まってきてね、子供たちが5人でね、クメール語と英語と日本語でね、3秒何曲歌ったんです。お母さんは聞いておりました。でその後お母さんを囲んで一緒にしばらくお話をした後、写真撮って、私はお祈りをしたんですけどね、とってもいい時間だった。本当にいい時間でした。向こう のお兄さん、弟とか家族兄弟たちがね、えらく喜んでくれてね。お母さんはもうなんかもう本当に年を取ったんですけど、でね、その翌年お母さん天に帰ったんです。で前さんはね、本当にお母さんに会うことができてよかった、天に帰られたんですね、その翌年に、ね、で何を言ったかというとね、彼女はとどまったんですよ。一番心配だったお母さんがエスさんを信じて、そしてそのお母さんが天に帰る直前に自分がやってきたカンボジアの働きの子供たちを連れて会わせることができたんですよね。これってね、やっぱり神様って本当に真実だと思います。ちゃんと報われるんです。これでおしまいじゃないですよ。これから本格的なリバイバルの働きの中でこの子供たちが持ち上げていく、これの方がもっと大きな報いだと思うけど、でもやっぱり真実ですよね。で皆さんね、とどまってると報いがあるんです。で前田さん何度もね思ったそうですね、もう自分は本当にね何もできないし、帰ってこうね、まあ、やっぱり個人いろんなことが起こるわけです、問題が。もう自分がいるから帰ってよくないんじゃないかと何度も思ってね、もう ね、あのもう私でいいんでしょうかって言ってきたこともありますけどね、いいんですよって言ったんですけど、そういうことあるわけですね。で皆さんね、あのもうやめたい、もう投げ出したい、あるいはもうなんか私なんかいない方がいいんじゃないかって思いたくなる時ってあるんです。主が言われた場所でも。でサタンって本当にいるからね、言ってくるの。サタンって、まあ、見事だから、説得のプロだから騙されないでほしいんですね。だからね、騙された人はいるんです。一回サリーさんチェコの宣教師のサリーさん、ね、サリーさんすごく良かったんですよ本当にね。でサリーさんはもともとドロス号があったけど、 あれは素晴らしい働きですけども、あれに乗ってもう手続きも全部終わってたのに、アリスマス世界に来て全く心ではありませんって言われて、ね、彼女に偉かったのはね、辞めたんですよ。でしばらく待った後、チェコの話があって、今度は教会から暗証を受けて使わされていった。チェコと日本の架け橋になるって。ところで全然働き起こらなかったんだけど、で一回イギリスに逃げ出したんだけど、そこで戻りなさいって言われて戻って、そしてその後開いた。で開いて働き進んでたんだけど、ヨーロッパの担当者だった人が避難中傷の嵐の時にその仲間に入って、その結果それからいろいろ何度も繰り返し話されて、彼女も最後にやっぱり自分も出ますって出ちゃった。でもその時にパウル牧師がはっきりそう連絡来た時に、神様に言われた、この人は戻ってくれと言われた。ちょうど新潟を回ってる時だったそうですけどね、神様そう言ったから感謝しようって言ってね、出ますって言われた時に、この人のことを神様感謝しますって言ったんですよね、はっきり言われたからね。でそれから7年間あったんですけども、彼女は精神的に病気になりました。体も不調になりました、ね、宣教師の働きは全く動かなくなりました。やっぱりそうなんですね。そしてでも7年目にこっちはチェコに行った時に、何かのきっかけで話になって、で彼女はやってきて、で 5回とかあったけど5回の話をして全部5回取れて、本当に悔い改めたんですね。本当に悔い改めて戻ってきたんです。声で戻ってきたの、神のところに。そしたらね、それからの彼女の教え方はね、ちょっとすいません、品がないけど半端じゃない。何かっていうとね、ロシア系ユダヤ人が開いたのは彼女のパソコンに連絡が来たね。それからヨーロッパの今回5カ国のコンサートも彼女の関わりの中で企画された。 また持ちますけどね、ロシアのこと問題が起こる前にやったわけですよ。それがものすごくのポイントだったんです。実はあそこでやってなかったらいけない。でこのヨーロッパの核の働き、それからロシア系ユダヤ人というイスラエルの働きという、もうすごく大事な使命とか働きが開いてるんですよ。まだこれは始まりで、もっとこれから本格的な飯が、ね、もっと開くと思います。何を話したかったらね、主がおっしゃったところに帰ってきたんですよ。大きな報いが始まるんですよね。で皆さんね、主が言われた場所にとどまると、もし弱さがあってとか惑わされて確信を投げ捨てちゃったと、そういう方はね、認めてください、投げ捨てたこと。そして悔い改めてもう一度掴んでほしい。掴めなかったらそれは感謝して悔い改めて益になるから、神が言われる新しいもしっかり掴んでてほしいんですね。で神の言葉によって導かれたら、神の言葉によって動いてください。よく失敗するのはね、神の言葉によって使わされたのに、神様が言う前にいろいろ現状判断して自分でああだこうだと言って、いろんなこと言って、サタンもいろいろ言われて、神の言葉によって導かれたのに、神の言葉で神が言われる前に動いちゃう人です。これ失敗するんですね。宮崎の南牧師の話を何度かしましたけど、ね、ある店からある店に移動になって言われたと。3回断ったんだけど、神様は3回目に行けって言われたから行ったと。案の定大変なことになったと。でその時に彼は上司に会おうと思ったら、神様にまだ私が祝福するということはやってませんよって言われて、彼は、まあ、トイレ行って何度もね感謝をしてたら大逆転が起こったわけですね。もう今日は詳しく話しません、時間がないからね。大逆転が起こった。その後どうなったかというとね、本当に店が祝福されてね、全国3位まで行ってね、その売り上げいろんなことでね、それでレッドカーペットまで香港でやった後に、上から言われたんですね。もうこの店はお前がいなくても大丈夫だから、元の店に店長として戻ってくれって言われたんですよね。そしてその店もあって、神の問いが来て、神様からもう帰りなさいと言われて、上からも言われて、ちゃんと戻ったんです。素晴らしい神の約束を見てね。でその送別会の時に、なんだけど、その2人のドンとドンがね、一番反発したドンとドンがどうしても送別会をしたいと言って、最後にやってくれて、忙しいのにやってくれてね。でその2人が、1人があなたと出会えて本当によかった、神様に出会わせてくださった、そのおかげで私と私の家族はあなたに出会えて本当に変わりましたって、あなたと神様に感謝して、もう1人はね、 夫人の方はね、あなたはこの店に来てたけど本当にあった、神様の使わせてくださったと思う、この店は変わりました、本当にありがとうってこの二人が言ったんですよ。それがレッドカーペットよりも嬉しかったって彼は言いました。牧師だからね。今でも電話かかってくるんです、本当に。この前の前あたりかな、なんか電話で誰って聞いたら、あの人ですとか言って、あの人って言って ね、 ね、今でもかかってくるんですよ。今日店のこととか個人的なことのこととか何かあった時にはこうすごいですよね。いやね、とどまったんですよ。いくらでも理由あったんですよ。辞める理由は、戻る理由はいくらでもつけたんですよ。でもとどまったんですよ、ね、だから神様に声だ。いやね、ただね、神が言われたら移動することも大事なんですね。デボラ大地牧師親子ね、眠れる森の美女親子っていうんですけども、この親子がですね、長崎に導かれてきましたけども、まあ、正直言いますと私は熊本にまずね、ある教会から熊本に移動してこられたんです。熊本にね、でその時移動してこられて、私はそれで熊本に訓練を受けた後に鹿児島に牧師を使わされた、私が言ったんですけど、で、まあ、鹿児島に行かれたんですね。はっきり御言葉が示されて使わされていたし、本人たちも確認していったわけですよね。だから長崎行った時にね、私は嬉しいけど神様なのかなと思ったんですよ。で責任長老会にあげたら、責任長老会絶対ね、一人か二人はね違うって言うと思ってたんです。全員がね御心だって言ったんですよね。で来ることになったんです。で私びっくりしたんです ね。で私はじゃあそう、よかったよかったと思ったんですけど、鹿児島どうなるのかなと思ったんですけども、今回ね行った時29年目ですよね。その鹿児島のスタートの日に長崎から導かれた人が行って、その人が教会に来て、しかもそれ彼だけじゃなくていろんな人を導かれてきてて、久しぶりの盛大な盛会で、それじゃね、洗礼式与えられたんですよね。で私偶然だと思ってないんです。あ、これ本当に今回移動してきたことは御心だったなって。神の言葉で使わされて、神の言葉によって移動したらちゃんと実がついてくるんですね。もちろん今立てられた人もそうですよ。だから皆さんね、主の言葉で始まったら主の言葉でやってください。多くの人が主の言葉で語られたのに、主の言葉が来る前に自分でいろんな理由をつけてサタンと一つになってやめちゃう。できっとそういう失敗したことがある人がいると思う。その人はね、落ち込まなくていい。悔い改めてもう一度逃げるならサリーさんのように逃げるといいんです。神様愛の方だから何倍にもして返してくださいますから。でもしももう逃げれない、終わってしまったことだったら、悔い改めて感謝をして、今度は神様おっしゃることをしっかり握ってほしいんです。そのことも全部益にされます。それが十字架の恵みのすごさですよ。まあ十字架ってのは計り知れないからね。そうなんですね。ただ困るのは、いやそんなことはない、私はそんなことはないって固くなりになることが一番怖いですからね。だから今日は35節の話されたんで、今これからいよいよこの群れとしてはリバイバルの約束の成就の実現に入っていきます。その中で一人一人に約束されていることがあると思う。一人一人に神様が語っていることがある。でまだ確信がない人、自分は特別な約束をもらってないという人、主によってもらってください。この教会に召されて約束がないっていうのはね、あまりにも悲しいこの教会は約束の宝庫の教会なんです。これからそれが成就するときなんです。で、群れに与えられている約束はあなたの約束ですけど、じゃあ具体的に私には何かってことを聞いてあげたいんです。リバイバルだけでたくさん人が救われますよって、私にとってはあの人この人、あの人は不可能だけど、その人も救ってくださるという約束だったり、こういうことは解決するとか、こういうふうに神様を使う、自分はこういうふうに用いてくださるとか、ね、仕事であるかもしれないし、あるいは何かが、ね、いろんな形は違うでしょう。それを神様からもらっていただきたい。でもらってる人は話しちゃいけません。確信を投げ捨てちゃいけないんです。なぜかというと投げ捨てたくなるから。それはあなたが不信仰なんじゃない、東電攻撃が来るんです。私感動したことがあるんですね。あんまり公で言わないんですけども、今日は こっそり公で話してしまいますが秋元牧師とね、九州回るときね、車乗るでしょ、でいろいろ話をするんですけども、で秋元氏、ね、寝れないことが多いんですよね。寝れないときは本当にきつそうなんですけどね、眠れたときは、ね、少し話ができるんですね。眠れたときはね、で眠れた調子、ね、今日のちょうどペテロ大地牧師がね、召された日がね、前の前かな、あったんですね。で、あ、今日実はペテロ大地牧師が召された日なんですよ。その次の日が長崎だったんですね。で今日はでも長崎じゃなくて明日なんですけどもって言って話をしたらね、パウスはボソって言われたんですよ。ボソって、ああそうって言ってね、なんかちょっと羨ましい気がするねって言われたんです。それ聞いたときね、 だからね、ものすごくほっとして嬉しかったんです。あの皆さん説教する時の秋元君はものすごい力強いですけど、今本当に回復してきましたけど、まあ、相当きつかったからね、本当にあの説教してる時の秋元君を見てね、やったら分かりません、まあ、あのちょっと、うんね、だからその中でね、やっぱりね、まあ、天に変えた方が楽だなって、もう天に変えたいなと思うこともきっとあるんだと思うんですよ。ちょっと恨めしい気がするねって、こう全然嫌味じゃなくて本当に話されたんで、私時々なんかね、私ほっとして嬉しかったんです。私もすごく分かるんですよ正直言って。その時ね、でも秋元君というのは約束の成就で、私はまだ知らないって言うでしょ。その通りですよね。それは何かあったら約束の成就を見るまでは話さないし捨てれないんですよね。皆さんね、約束なんか捨てたくなることがあるんです。もういいよって言いたくなることがあるんです。もう十分でしたくなることがあるんです。でもその約束をあなたが握ってると、神様があなたの人生に約束を成就してくださる。その成就はあなたにとって祝福だけじゃなくて、多くの人にとって祝福になるんです。それがね、これから現れてくるとってことなんですよね。どうぞ皆さんね、しっかりと約束のものを握ってとどまっていましょう。神ご自身があなたを通してその成就と栄光を表してくださいます。それを共にね、見させていきましょうね。それをね、神様はね、言っておりますね。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる方で、約束したことを必ず果たしてくださる神様です。私たちはその約束を握っておりますが、時々本当かなと思ってしまったり、もういいやと思ってしまうことがあります。許してください。でも決して話すことがないように、しっかりとそこに留まり続けることができるように、主は助けてくださり、そしてあなたの約束の成就を、大きな報いを、驚くばかりの主と祝福と勝利を具体的に見ることができるように、感謝を導いてくださるからありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の様、今キリストへその名によって恵みの座に参りました。ここにいらっしゃるイエス様が一人一人の触れ、心と体に触れ、癒してくださり、問題に触れ、解決を与えてくださり、導きを与えてくださり、言葉を与えてください。また人々が取りなしている家族、親族、友人たちに、その方がどこにいても今そこに手を伸ばして、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。病の霊、その人の力出ていけ。病の力を完全に打ち砕く。痛みを腰から背中から胸から、圧迫をそこからエッサンと見せる、出て行け。関節の痛み、足のしびれ、エッサンと見せる、癒されよ。胸の圧迫、圧迫を取り抜けください。50肩、40肩でしょうかね、60肩、この肩に触れてくださり、完全に癒してください。エッサンと見せる、癒されよ。指ですね、足の指が何か調子のおかしい方、神様そこに触れてください。そして完全に癒してください。完全に癒してください。イエス様によって癒されよ。最近あの不眠というか眠るんだけどすぐ目が覚める、一晩のうちに2回どころか4回も5回も何回も目が覚めてしまうとですね、イエス様どうぞその方が夜熟睡できるように、熟睡できるように、イエス様一度眠ったら朝まで起きないで済むように、深く眠れるように、その熟睡できるようにしてください。イエス様の名によって熟睡できるようになれ。神様が言われて新しい場所に踏み出し、間違いなく見頃なんだけど、いろんななんか攻撃が来て戦いがある方ですね、それは神の計画があるからです。徹底して感謝しなさい。そして予言しなさい。一見関係なく見ますが、これ霊的な圧迫なので、予言することによってその霊的な圧迫が断ち切れていきます。徹底して感謝して予言しなさい。その時に解放が起こり、また勝利が現れ、逆転が起こされてくるとおっしゃいます。経済に関してなんか諦めてしまってますが、御心ならば開かれます。問題は見心かどうかです。それをまず聞きなさい。そして真剣に求めなさい。私はその必要を完全に満たそう。今までも私はあなたの必要を満たしてきました。 どうしてこれから満たされないと思うのか。不信仰を悔やめなさい。あなたが御子にとどまるなら、私はすべての必要を満たすとおっしゃいます。あらばらばらばらばらばらばらばら。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しきお交わりが、今ものちも常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。